カデミー那覇校プレゼンツ、
ヒューマン学園放送部。
皆さんこんばんは、コウメイです。
ナナです。
みーちゃんです。
今回はプロに聞くをテーマに話をしていきます。
プロに聞くって誰に何聞くんだっけ。
こらこら、みーちゃん、インタビューしてきたんでしょ。目的忘れちゃダメじゃん。
あ、そうでした、そうでした、ごめんごめん。じゃあコウメイ、改めて目的を確認しよう。
うん、自分たちは今それぞれ違う分野でプロを目指していて、いろいろ迷うことがたくさんあるよね。だから実際にプロの人にインタビューしてきました。ヒューマン学園放送部、この番組は総合学園ヒューマンアカデミー那覇校の提供でお送りします。
声優になりたい。
アニメーターに憧れて。
ゲームクリエイター。
イラストレーターって夢だったんですよ。
なりたい自分にここでなる。
総合学園ヒューマンアカデミー那覇校
今日はプロに聞くをテーマに話をしています。今回は俳優の遠山章一さんにインタビューしてきました。
遠山先生は劇色大人団という劇団の主催をなさっていて、県内を中心に活躍なさっているんだよ。また私たちの通っているヒューマンアカデミーの演技の講師でもあるんだ。
そうそう、遠山先生の授業っていつも面白いよね。あとテレビ CM のナレーションもしているし、この前放送された OK 家具の CM で店長役をしていたり、 あと沖縄の怖い話にも出演しているよね。
そんな遠山先生が俳優になったきっかけは、もともと本土の音響学校に通っている時にスカウトされたからなんだって。
へー、もともとは音響の学校に行ってたんだ。
うん、そうみたいだね。それにバンドもしていたんだって。
バンドもしてたんだ。今の遠山先生から想像つかないね。
なったきっかけか。あ、コウメイは何になりたいとかある？
何かを取り組む中でより頑張りたいっていうものが出てくるというのはなんだかわかる気がする。
うん、
実際自分ももともと声優になりたくて入学したんだけど、演技の講義を受けていると舞台俳優っていいなって思って、今舞台俳優を目指してるんだ。
舞台俳優？あ、じゃあ目標にしている人とかいるの？
うん、藤原竜也さん。最近だとルローニケンシンの映画に出ているよ。
遠山先生にも目標にしている人いるかな？
まずはそこから伺いました。
それでスカウトされて俳優さんになったってことなんですが、はい、目標にしていた俳優さんはいますか？
はい、突然この何でしょう、スカウトされているので、僕からドアを叩いて入れてくださいとか俳優にさせてくださいって言ったんじゃないので、まさかねなると思わなかったから。好きな俳優さんとかはいたんですが、ハリウッドです、海外ですけど、ロバート・デ・ニーロが好きで、別に目標と言っちゃおこがましいしね、なんか、ああはなれないだろうなと思うけど、彼の芝居は好きっていうのはありました、昔から。
ロバート・デ・ニーロさんのどのようなところが好きなんでしょうか？
どんな役をやってもハマるし、やっぱり僕はロバート・デ・ニーロ360度お芝居をしてる人だと思うので、舞台だけではなくて映像でもね、本当に遠景出てもちゃんときっとお芝居もう隙がなくやるんだろうな。360度どういうことかっていうと、ちょっと言ったけど隙がない、所作一つ一つ、手の動き一つ一つとっても全部ちゃんと意味つけてお芝居してくれているので、足見てても面白いし、手だけ見ててもそのお芝居に表情があるっていうのがすごいなというところですね。
目標にする人がいることで頑張ろうって理由になるよね。
確かに、兄ちゃんもお母さんが一緒だと笑顔でいようって努力したりするよ。
あ、お母さん。
うん、
うん、
自分も藤原竜也さんが好きなんだけど、遠山先生みたいに手の動きだったり足の動きとか細かい部分まで意識して見たことはないな。ただ漠然とかっこいいなとかしか考えてなかったな。
なるほど。あ、 俳優の遠山先生と学生の孔明の違いはそこなんだろうね。小さなことだけど意識することとかって大事だね。
日々の積み重ねだ。
日々の積み重ねといえば、遠山先生が日頃気をつけていることとか気になるかも。
もちろん遠山先生が気をつけていることも聞いてきたよ。
ではプロとして日常から気をつけているっていうことはありますか？
アンテナを張っていろいろな情報を自分の中に取り入れるっていうことかな。流行っているものとかニュースとかね、それから音楽もそうかもしれないし、映画とかドラマになっちゃうともうずっと見なきゃいけないので、なかなかちゃんと毎週毎週見るっていうのができないんだけど、どういうドラマでどういう人たちが出てるのかっていうような情報は仕入れたりしてるかな。あとはまあ体の面では、空いてると1日にまあ2時間ぐらいとかジムに行って体を鍛えたりしてますね。太らないようにかな。
私もドラマよく見てるんだけど、好きなものしか興味ないかも。
全てに対して意識を向けることって大変だよね。
アンテナって言い方面白い。でもそれを毎日やっていたら疲れそう。
遠山先生も言っていたけど、体が資本っていうのも基本的なことだけど大事だよね。他にも遠山先生からこんなお話もありました。どうぞ。
では芸歴が30年になるということなんですが、この30年で苦労したことっていうのはありますか？
苦労したことは、ダンスがメインの舞台とかそういうのはなかなかないんですけど、多分ダンスが苦手だなっていうのと、舞台の皆さんが卒業公演とかやる舞台、学校でやってる舞台っていうのは大体1ステージとか2ステージ多くて3回とかでしょ。僕らがお仕事としてやっていたので、下手をすると年間80とか100とかやるんですよ。同じ芝居をずっとで全国回るツアーなんですけどね。その中で一度、中指を折ってしまったことがあって、本番中に。で次の日もステージ、その次の日もステージだから、まちまちで病院行くから、病院へ通うっていうのがなんかちょっとツアー中の苦労、大変だったことですかね。怪我はしないようにしないといけないなと思います。はい。
芸歴30年、すっごい。みーちゃんまだ20歳だよ。
私たち目指しているもの、考えていること全然違うけど、根は似ていて面白いって思った。
こうしてプロの方にお話を聞く機会ってなかなかないから、とってもよかった。これからの進路に役立てられるよね。
しかも孔明の目指しているものも舞台俳優だっけ？
そう、すごく勉強になった。でもまさかツアー中に骨折するとは遠山先生も思わなかっただろうな。自分も体に気をつけないとね。遠山先生、お忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。はいはい、あのね、プロの人に質問とかいろいろできたんだけど、プロを目指している人の話も聞きたいと思いませんか？
自分とかナーマーとか
もういいと思ったんだけど、今回はね、みーちゃんのお友達にね、もうインタビューしてきちゃったんだ。
みーちゃん張り切ってるね。すっごい行動力
でしょでしょ。しかも結構真面目に頑張ってきました。
なんか不安なとこいっぱいあるけど、まあ興味はあるな。同年代の人の話も聞きたいかも。
私も同じく。
だから総合学園ヒューマンアカデミー日曜コースに通っている東女ひろかさんに聞いてみました。ひろかさんはプロの声優になるのが夢なんだよ。でね、みーちゃんのお友達なんだ。
へえ、日曜コースに通っているんだ。
うん。
自分たちよりも時間が限られている中でどんな努力をしているのかな。
バッチリ聞いてきたよ。では日常的に、
はい、
そのプロになるために気をつけていることってありますか？
そうですね、気をつけていることといえば、なんか滑舌練習やストレッチなど日常的に時間があればできるものじゃないですか。
そうですね。
なのでもう時間があれば、そういう練習に取り組めるよう心がけております。
ああ、なるほど、はい、では最後にどういう演技をこれからしていきたいですか？
そうですね、人 楽しませたらいいじゃないですか。人を笑顔にできたらもう最高だと思うんですけど、うんうん、演技をするときですね、感情移入をしてキャラになりきって演技をするの私は好きなんで、
うんうん、
こうやって視聴者とか聞いてくれる方々に演技の思いが伝われ、何か気持ちが伝われるような演技ができたらなって思っております。
声優さんか。あ、ヒューマンには声優になりたいって人多いもんね。
自分の舞台俳優とは少し違うけど、演技だとかストレッチ、滑舌、根底はみんな一緒なんだよね。
だよね。みーちゃんたちと同い年だし、嬉しいことや困難なことも共有できることが多いと思うんだ。
声優や舞台俳優に限らず、プロを目指すことってすっごく大変だし、辛いことも多いと思うんだけど、その困難を乗り越えたり助け合ったりするのが私はワクワクするかな。
みーちゃんも助け合いっこ好き。でもね、お友達にインタビューしてみて、みーちゃんも負けていられないなって思った。みーちゃんよりも強い目標があってなんか悔しかった。だからまずはみーちゃんの弱点を直そうと思います。
このインタビューを通して得られたことを自分の演技に生かせるように、今後身近なことから意識を向けたりして自分の夢に向かって頑張っていけたらなって思った、うん、ということで、自分の将来について考えられるようなプロに聞くをテーマに話を進めてきました。皆さんの夢は何でしょうか。ぜひお便りくださいね。それではてるやグループでした。
番組後半は花城グループです。そちらもお楽しみに。
ではここで一曲、生曲紹介をお願いします。
はい、ゆずで色とりどりです。どうぞ。
ヒューマン学園放送部。
皆さんこんばんは。
後半担当する花城パイナポーこと花城里奈と、
キューティーハニーになりたい金島美織、
そしてこんな二人の保護者役山内はじめです。って美織、前回はセーラームーンになりたいって言ってなかったか。
うん、まあ私も二十歳になって大人の女性を目指さなきゃって思って。
ああ、それじゃ大人になった美織は今回のテーマはいろいろと考えてるよな。今日のテーマは平和、特に集団的自衛権についてだよ。
知ってる知ってる、みんなで一緒になって早足で歩くやつでしょ。
パイナポーも知ってる。あれってよくぶつからないでできるよね。
それは集団行動。
え、
こりゃ大変だな。
パパさん、そんなに深刻にならなくても。
日本が戦争に参加できるようになってもか。
え、
日本って戦争を放棄したんじゃなかったっけ。
今回政府が閣議決定で集団的自衛権を認めたからだよ。
よくわかんない。パパさん教えて教えて。
難しい問題だしな、一つ一つ説明していこうか。
わーい。
それじゃあまず自衛権について説明しようか。自衛権とは旧約不正の侵害、つまり自分たちの国に対して違法な侵略行為が行われた際、武力をもって必要な対応を行う国際法上の権利のことを言うんだ。そして自衛権には個別的自衛権と集団的自衛権の2種類があるんだ。
個別的自衛権、
集団的自衛権。
うん、個別的自衛権は自分の国が他の国から攻撃を受けた際、武力をもって自分の国を守る権利。集団的自衛権は自分の国が攻撃を受けていなくても友好関係にある国が他の国から攻撃を受けたら、自分の国が攻撃を受けたとみなし武力をもってその国を守ることができる権利のことを言うんだ。
そうなんだ。それって何が問題なの。
日本は戦争をしないと憲法で定めていただろ。
あ、それって憲法9条でしょ。知ってる知ってる、うん、テストで出たもん。
説明しよう。
憲法9条とは、戦争の放棄、戦力の不保持、
構成意見の否認の3つの規範的要素から構成されており、日本国憲法を平和憲法と呼ぶのはこの9条に存在して由来している。
こらパイナポー、ウィキペディアからカーニングしないの。
そう、その9条の考え方から集団的自衛権は憲法違反にあたるとされていたんだけど、今回政府の閣議決定によりその解釈を変更したんだ。
え、何のために？
安倍総理は解釈変更の理由として万全の備えをすることで日本に戦争を仕掛けようとする企みをくじく大きな力を持っていると抑止力を強調しているんだけど、その一方で再び戦争をする国になってしまうんじゃないかと不安の声も上がっているんだ。
私が QD ハニーを目指している間にこんなことになっていたなんて。
ようやく分かってくれたか。
うん、分かった。絶対反対しなきゃね。
ところが外国からはこの解釈変更に賛成の意見が多いんだ。
なんで？
実は集団的自衛権を放棄しているのは日本だけなんだ。最近の国際情勢から考えると他国との協力があって平和な状態が保たれているって考え方が主流になっているからなんだ。
そうだったんだ。
今回の解釈変更で日本と新たに協力関係を築けることになったから、まあ賛成意見が多いっていうのは当然って言えば当然かな。
なるほど。っていうか日本では賛成意見ってあんまり聞かないかも。
特に沖縄ではそうだろうね。沖縄戦や基地問題など身近に戦争を感じる環境があるし、今回の決定にはなかなか賛成とはいかないだろうね。ああでも賛成する立場の意見を知らないっていうのは問題だと思うよ。
そうだよね。一方の意見だけを聞いていても正しい判断はできないよね。ネットで見てみると賛成意見の人の言うこともわかるしな。自衛隊だけで日本を守ることができるのかだって。そう言われると他の国と協力して作る平和っていうのもわかる気がするしな。
自衛隊って災害活動のお助けさんってイメージがあるんだけど、この解釈変更でどうなるのかな。
自衛隊は出撃命令が下れば従わなければならないからね。戦地に立つ可能性は高いよ。
あ、パイナポーの知り合いに自衛隊員の人がいるんだけど最近見ない。
まさか出撃命令が下されたんじゃ。
え、そうなのかな。
いやまだ法律できてないし、それに全ての自衛隊員が行かなきゃいけないってわけじゃないはずだしね。
私たちも戦争に駆り出されたりするのかな。
いやそれはありえないんじゃない。だって一般の女の子だもんね、パパさん。
いやそうとは限らないよ。憲法解釈を認めたことで今の中高生にダイレクトメールで自衛隊の勧誘が始まったしね。そのうち2人のところにも来るんじゃないか。
それは嫌だよ。
まあ強制力のある徴兵制度を取ることはないと政府は言ってるから大丈夫だろう。でもこれから先今回の憲法解釈の変更のように変わっていく可能性はありえるから安心はできないけどね。
そんな。
ここまで簡単に説明してきたけど、みおりどうだった？
今までの話を聞いて集団的自衛権には反対だな。だって戦後約70年間ずっと平和を保ってきたのに、なんでわざわざ戦争するかもしれないって状況に持っていくんだろうって思う。それにさっきネットで見つけたんだけど、憲法9条って今年のノーベル平和賞の候補に上がってたんだって。しかも憲法9条を長年にわたり保持し続けた日本国民が受賞候補になってたんだよ。それって今までの私たちの平和への考えが評価されたってことになるでしょ。そうなると今回の憲法解釈を真っ向から否定したことにもなるし、やっぱり私は今までの方がいい。
確かにノーベル平和賞を受賞してたら今回の解釈変更はおかしいってなっただろうな。パイナポーは？
パイナポーは政治の話とかニュースとか全然興味なかったんだけど、
今回の解釈変更ってやっぱパイナポーたちに直接関わっていく問題なんだなって感じたし、それに無関心なんてダメだなって思った。もっと周りの人の意見を聞いてパイナポー自身の考えを固めていくことが大事かなって思った。
なるほど。それじゃあ今のところ集団的自衛権に関しては中立ってことかな。
うん、すぐに結論を出すのは難しいかな。パパさんはどう思う？
うん、そうだな、集団的自衛権に関しては一部賛成かな。やっぱり現実的に国を守ると考えると今の状態じゃ難しいところがあると思うし、でも武力に頼らず話し合いで解決できるってこと多いと思うんだ。いろいろな考え方があるけど相手の立場を理解して考えてあげる、それが結果的に平和につながっていくことだと思うしね。
うん、戦争したくないって気持ちは集団的自衛権に賛成の人も反対の人も一緒だもんね。
ヒューマンインフォメーション、
今日は私たちが通う総合学園ヒューマンアカデミー那覇校について紹介しちゃいます。まずは私たちが学ぶパフォーミングアーツカレッジ。パフォーミングアーツカレッジには声優や役者、ナレーター、アニソンシンガーを目指す人が集まっているんです。
演技はもちろんダンスや歌、アクションの授業もあったり、東京で声優として一歩踏み出した卒業生やラジオやテレビで活躍する先輩もいるね。
うん、パイナポーも頑張らなくては。メラメラメラメラメラメラ。
次はゲームカレッジ。ゲームクリエイターを目指す人が集まっています。学生がゲームなんて作れるのって思ってたけど、
ヒューマンの卒業修了展などで学生が制作したゲームをプレイしたんだけど、キャラクターのデザインや世界観とかクオリティが高い高い高い。学生のうちからここまでできるんだって感動した。
そして漫画カレッジ。漫画家やイラストレーター、アニメーターを目指す人が集まっているんだ。学生のうちにデビューしてもう仕事をしている人もいるんだよ。
うんうん、すごいよね。卒業生の作品が掲載された雑誌とか見ると私もやる気が出てくる。
最後にスポーツカレッジ。今年開設されたばかりの新しいカレッジでスポーツトレーナーを目指す人が集まっているんだよ。
スポーツアイランドを目指す沖縄にとってこれから必要な分野だもんね。生理学とか栄養学など難しそうな授業だけどみんな生き生きしてるよね。
なりたいものは違うけど夢に向かって頑張ってる仲間がいると刺激になる。
気になったら0120-55-7815
ゴーゴー那覇行こう。
ヒューマンアカデミー那覇校まで。今日のテーマは簡単だっただろ、ミオリ。
簡単なわけないじゃない。ああ、大人になるって大変だな。目の前のことで手一杯なのに将来のことも考えてきゃならないなんて。
ダメだよミオリ、そんなこと言っちゃ。パイナポいっぱい勉強しなきゃって本当に感動したんだから。
おお、パイナポが分かってくれた。今日のテーマやってよかった。
うん、いっぱいアンテナ張って美味しいパイナポーになれるように頑張るぞ。
ポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポ。
静かにしろ。
まあまあまあまあ、そんな大声出したらパパ倒れちゃうよ。
うんうん、
話し合いで解決することが大事ってさっき言ってたでしょ。落ち着いて落ち着いて。
あー、ミオリがパパさんを言いまかした。すごい。
ラジオの前の皆さんも今回の放送いかがでしたか。私のように賢くなれたでしょ。
うちのミオリが分かったんだからラジオの前の人はとっくに理解してくれたはずだよ。
パーパー言い過ぎ。
ごめんなさい。
それじゃ
今回はここまで。次回は紫グループと中本グループが担当するよ。ぜひこちらも聞いてね。お届けしたのは花城パイナポーこと花城里奈と
キューティーハニーになりたい金島美織、
こんな二人の保護者役山内はじめでした。
またね、
バイバイ。
ヒューマン学園放送部、この番組は総合学園ヒューマンアカデミー那覇校の提供でお送りいたしました。